はい、ということで水木しげる氏の、総玉砕の本をですね読んでいろいろ考えてみようって話をしたんですけども、結構読み応えがある漫画だったんじゃないでしょうか。で、非常に読み応えがあるんですけれども、その戦争の中で何があったかっていうのを結構淡々と描かれてるので、少し音声するにも足りないのかなと思い、ちょっと待ってくださいね、ノンノンバーと俺っていうやつも一緒に読みました。あと水木さんの幸福論という水木しげる氏が書いた本もまあ一緒に読んで、まあお話をしております。で、水木さんの本っていうのは世界観がやっぱ独特だなってすごく感じます。最近の、まあ、私年間70作品ぐらい漫画を読んだりしてるんですけども、最近の漫画ってやはりそのスケールがちっちゃくなっているんですよね。ストーリーのスケールが小さいだけじゃなくて、画角がちっちゃいんですよね。なんとなく、なんかうまく、やっぱ私その絵の心得がないのでうまく説明できないんですけども、少ないなと思いました。で、なんか一方で水木さんのやつは結構ダイナミックな印象がすごくあります。で、それなんでなのかなと思って、私はちょっと言語化できなかったんですけども、最後のですね後書きのところ、誰が書いたのかな、この後書き、足立さんっていう方がですね書いた後書き、この足立さんが何者か私ちょっと分かんないんですけども、この方がですね、後書きに書いていたのが、ああそうか、的確だなと思ったんで、そこをご紹介します。今回発見された構想ノートを読むと、水木氏が非常に大きな視野のもとに惨めな人間の殺し合いを捉えていたことがわかるということなんですね。これこの一行だっちゃ、ああなるほどと思ったんですけども、なんて言うんだろう、例えば、水木さんは、まあ、多分なんですけども、多分ちょっとアスペルガーなのかな、昔で言う、なので上官になんか 言っちゃうんですよね。この戦争意味あるんですかとか、死ぬこと意味あるんですかとか言っちゃうんですよね。なんですごいビンタを受けてしまうわけですよね、頻繁に。だけどもそこになんかね悲壮感がないですよ。その上官にやられたとか、アメリカ軍にどうしたとか、そういう視点がないで、それはなぜかっていうと、もうそういうのを、要は自分が日本人、相手が、アメリカ人、自分が、歩兵、相手が上官とかっていうマクロの視点じゃなくて、ちっちゃい視点じゃなくて、もうなんかすごく上空から見てるんですよね、この戦争というものを。 だからこう非常に視点が、描いてるところは確かに細かいところ描いてるし、セリフもわりかし今の漫画より多めですけど、視点が、書いている背景的視点がすごく高いところから、感覚的に言うと衛星写真を見ながら書いてるみたいな感じがするんですよね。だからアメリカ人、日本人、敵味方とかがないですよ。で、この足立さんってことも方も書かれてるんですけども、戦後水木氏はライバルラバウル近郊の戦時中、侵攻を結んだ現地人の村を何度も訪れ、楽園と呼び続けた。戦争中ほんの少し離れた場所にいた現地人は連合国側につき、水木氏は彼らに再三殺されかけたのに であると書かれてるんですよね。非常にこう面白いですよね。実際なんか水木氏はもうしょっちゅう脱走してですね、現地の村で、楽しくしてて、で、戦争が終わった後もみんな引き上げるぞって言われてたけど、ギリギリまで迷ったらしいんですよね、このまま現地に残るかどうかっていうぐらい仲良くなっちゃってたみたいなんですけども、その手前に本人は書いてないけれども、仲良くなる前に再三殺されかけてたわけですよね、日本兵なので。だけどそれについては全く言及されてないわけですよ。で、それはやっぱもう捉えどころが大きい衛星写真だからなんだなってすごく感じました。なので、作品なんですよね。だから、なんて言うんだろう、妖怪と人間の境も多分あやふやなんですよね。見てる視座がものすごく高いとかっていうよりも広いなってすごく思いました。これは非常に勉強になりましたね。なので、それを考えながらこの本を読んでみるとね、非常に面白いんじゃないかなと思いました。なんか得るものあるかって話かもしれないですけども、視座だなって思いましたね。ちなみに、ここちょっと長くなりそうなので、また別の音声でお話します。以上です。